こんにちは。社会福祉セミナーです。今月は地域福祉の仕組みづくりというテーマで、東洋大学准教授の香山暖さんにお話しいただいています。今日は第3回で、社会的孤立排除と地域福祉、聞き手は河野滝です。香山さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
社会的な孤立や排除、大きな問題となっています。今回の要点から教えていただけますか。
はい、ご承知のように住民同士の関係というのが非常に希薄化していく中で、社会的孤立とか社会的排除と言われるような問題というのがクローズアップしてきております。まあ、そういう問題について知って、でどういう発生要因があるのかということを考えたいと思います。いろんな制度がですね、日本では充実しているわけですけど、まあ、既存のどの制度でも対応ができない、まあ、そういうような問題がですね、増えてきておりますので、そうしたものに目を向けていきたいと思います。で、具体的には第1回目でも説明しましたけど、生活困窮者自立支援制度がですね、昨年施行されましたので、まあ、その具体的な事例を見ながら、展開について理解したいと思います。それから社会的孤立や排除を克服するために、地域のネットワークを生かして援助する方法ということを考えたいと思います。
はい、ではまず社会的孤立や排除の問題について背景も含めてお願いいたします。
はい、格差社会とか無縁社会ということがですね、今日の日本では言われているわけですけど、そういう中でこう社会的孤立、社会的排除、不利な人が孤立したり排除されたりというようなことが深刻化しているわけです。で、例えばその典型例として自殺者の多さということがあると思います。で、自殺者数というのはですね、日本では長年ずっと3万人以上というのが続いておりまして、ここ数年徐々に、幸いといいますか、減少傾向には、なってきていまして、この図130ページの下の方ですけど、これで見ると2万5000人台まで、下がってきているわけですけれど、だけど若年層は必ずしもそれが当てはまらないというような状況もありまして、例えば東京都の場合は中高年層は減少しているわけですけど、大学生を筆頭に学生のあるいは若年者の自殺が増加傾向にあるということで、大変心配な状況であります。で、またニートと言われる若者もですね、約60万人いるということで報告されています。で、ニートというのは下の脚注に書いておりますけど、厚生労働省による定義では15歳から34歳の非労働力人口のうち通学、家事を行っていない者、若年無業者だとされています。もともとイギリスで言われ始めまして、教育にも雇用にもついてない、あるいは雇用のためのトレーニングも受けてないということの頭文字でニートという言葉ができました。で、そういう問題、孤立者、非排除者の問題があるわけですけど、住民同士のですね、地域の関係の希薄化や、個人主義、自分さえ良ければいいとかですね、そういう、価値意識の広がりということを背景にして、他者を助けるどころか、困った人を見かけても見て見ぬふりをする、そういう風潮が広がったということも、今日問題が埋もれてしまって、で深刻化している、そういう一因だというふうに考えられます。で、厚生労働省はですね、まだ厚生省だった当時の2000年当時にですね、報告書を出してまして、で、社会経済の、構造変化、変容ということがもたらす新たな社会福祉の問題群について、見ていく必要があると言っています。で、具体的には、1、心身の障害や不安、2、社会的排除や摩擦、3、社会的孤立や孤独への対応の必要性、こうしたことが社会福祉のターゲットとして視野に入れていかなきゃいけないということを言っております。で、従来の社会福祉制度、戦後日本の社会福祉制度というのは大変充実してきましたけれども、いわゆる平均的労働者モデルをターゲットとしている、前提としているということが言われているわけです。平均的労働者世帯というのは、いわゆる世帯主が、定職について、でお給料をもらって、で退職後は年金で生活ができると、で、配偶者が その扶養に入る、もしくはそのパートで仕事をするとか、で子どもは親の、育児で学校まで卒業したら卒業して、ある自分で自立をして、で将来的にはこの老人のお世話をする、まあ、そういうような前提だったわけですけど、それが当てはまらない世帯が、決して珍しくないっていうのが現代ですので、その平均的労働者モデルというのが前提が崩れてきている、というのが一つの特徴、だと言われております。で、この図のにはですね、その2000年の厚生省の示した図なんですけれども、まあ、横軸、縦軸がありまして、いわゆるこの横軸はですね、戦後の日本の福祉制度で、まあ、想定してきた問題なんですよね。心身の障害や不安、それから貧困、まあ、そういう軸で説明ができる、ものを対応してたわけですけれど、まあ、そういう軸でこうとても捉えきれないような問題が起きてきているというので、この縦の軸。社会的排除や摩擦とか、それから社会的孤立や孤独っていう、まあ、より社会関係の貧困とも言われますけれど、そういう問題が浮上してきているということが、この2000年に警鐘が鳴らされた。まあ、そうした問題も、社会福祉の問題、ゴールとしていかなきゃいけないと。で、またですね、2008年にも、厚生労働省はですね、大変インパクトの強い報告書を出していまして、で、そこでは、制度の谷間にあって対応困難な問題、複数の制度にまたがる複合的な問題、ホームレスなどへの社会的排除の問題といったのが浮上している、そういうことから地域において新たな支え合いを構築する必要があるというふうに、この報告書で強調されています。で、今日起きている典型的な問題として、ゴミ屋敷、孤立死ないしは孤独死、振り込み詐欺被害、引きこもり、特定の少数者、性的マイノリティとかですね、外国の方といったような少数者マイノリティに対する、排除や摩擦といったことが、挙げられるかと思いますけれども、その大半は、周囲との関係が途切れていて、見えにくく、しかも疾病や就労の問題、居住の問題といったような問題を、まあ、併存していると。要するに一つのお宅の問題で、子どもさんの引きこもりとか障害の問題と、稼ぎ主の、リストラにあって、そういう経済的な問題と、それから老人の介護とか、そういった問題が一気に一つの世帯を襲っている、組み合わせのような形で起きているというのが、まあ、特徴、であろうと思います。で、また孤立死と言いましても、その一人暮らしの方とは限らずに、同居家族がいる場合でもですね、一緒にこう亡くなっていたり、いうことがあります。で、家庭内で虐待と障害の問題が重複しているとかですね、引きこもりが数十年、もう20代から引きこもりでもうすでに50歳ぐらいの方というようなケースとかっていうのも散見されるようになりました。まあ、非常にこういうショッキングな、まあ、従来想定しなかったようなも、あの問題というのがたくさん起きているというのが、まあ、非常にこう個別的に起きているというのも、現代の問題の特徴だというふうに、考えてよいかと思います。
こうした問題を背景に成立しました法律の一つに、生活困窮者自立支援法がありますけれども、このことについて少し、詳しく教えていただけます
そうです
か？
ね。第1回目にもこの、法律について少し紹介したわけですけど、昨年2015年に、この生活困窮者自立支援法が、施行されました。で、この法律はですね、経済的に困窮状態にある過労年齢層、いわゆる現役世代の方を主な対象として、自立支援相談に基づいて就労支援、家計相談支援、住居確保などの支援を行うというものですけれども、どのように支援するのか、具体的な事例を挙げて見てみたいと思います。なお、自治体が直接窓口を置く直営の方式と、自治体が社会福祉協議会、いわゆる社協、NPO 法人、民間企業などに委託する方式があるわけですけど、まあ、今回は社協が委託を受けて、生活困窮者相談支援センターという名称で開設しているところの事例を一つ紹介したいと思います。
社協が手掛けることが多いんですか？
はい、そうですね。委託先としては、社協が多いですね。はい。で、この社協が受託するということの、まあ、特徴としましては、社協というのはもともと生活福祉資金貸付事業って、そういうお金の貸付の事業ですとか、それから日常的金銭管理、これはまあ、金銭管理の方は特にその、 判断能力が十分じゃない方ということで、その認知症の方や、知的障害、精神障害のある方が、ターゲットになるんですけど、そういうお金の貸し付けや管理とかっていったこともそれぞれやってきましたので、そういう部署との連動性がある、あるいはその社協、もともと地域とのパイプが強いので、それを生かしたその、困窮者の受け皿作りということが、例えば商店街にお願いをして、お店で少し働かせてもらえるような、そういう雇用の創出といったようなことが、社協の強みを生かせることではないかと思います。反対にこの社協が受託することに対する慎重論もありまして、要はそのお金の貸し付けと就労の斡旋とっていうのを同じところでやるべきでないという意見も、あるにはあるんですけど、私が見ている限りではやっぱりこう社協の強みっていうのは非常に生かせているんではないかというふうに思っております。そういう事例です。で、ある男性の事例なんですけど、この生活困窮者の相談支援センター、社協が設置したこのセンターに、就職活動中の30歳代のですね、男性が相談に訪れたことがありました。で、この男性の方はですね、何度か仕事をしてきたわけなんですが、いずれも長続きせずに、途中で辞めています。で、したがってこの就職口を新たに見つけるというだけではなくて、この男性が定着するような支援も必要だというふうなケースでした。実を言うと、この当初ですね、この男性は、社協が以前から開いているこの生活福祉資金貸付事業、お金貸してもらうというですね、そういう窓口で、緊急小口資金の申請をしに来た、そういう男性でした。で、その緊急小口資金の使い道としては、就職活動をするためのスーツを買いたいとか、それから散髪とかのですね、身だしなみをするためのお金を、一時的に貸してもらいたい、そういうことで社協を訪れたわけですけれど、話を聞いていくと、一時的なこの資金の貸し付けだけで解決するような問題ではないというようなことが判断されまして、で、この社協の中でのこの、連携といいますか、この貸し付け事業の担当者から、生活困窮の方のこのセンターの担当者、支援者の方に紹介がされたという経緯がありました。で、このセンターの職員が、男性と一緒にハローワークに行って、就職を探したんですけれども、なかなか就職口が見つかりませんでした。というのも、この男性は履歴書の書き方が非常に、うまくなくてですね、あるいはその面接での応対が非常に不十分だということがありまして、なかなか就職に結びつかないということが繰り返されていました。でしたので、このセンターの支援者がですね、模擬面接を企画しまして、で、社協の職員の方々なんですけども、その面接官に扮して、で、面接の受け答えのトレーニングをしたり、それから履歴書の、上手な書き方といいますか、作成の指導などもして、ようやく就職につなげることができました。しかしながら、過去にも何度か短期間で辞めておりますので、その後も、この男性と定期的に面接をして、仕事や家庭の悩みを聞くなどして、そこの新しい職場での定着支援を行ってきた、そういう事例があります。で、この生活困窮の制度がなければですね、この男性は、早晩、生活保護の申請に至っていたんではないか、そういう可能性が高かったかと思います。この男性のような稼働年齢の方が、本来持つ働く能力を引き出すということは、ご本人にとって、自立や自己実現の機会になるということはもちろんですけれど、こういう能力のある人材を埋もれさせてしまわないということは、社会にとっても大変有益なことだということが言えます。もちろん、生活保護財政のですね、逼迫している中で、そういう面での、プラスになるということも、もちろん大事なポイントになります。
社会的な孤立なんですけれども、地域の中には様々あると思いますが、目に見てわかる例というのは何が挙げられるでしょうか？
そうですね。冒頭でも具体的にいくつかの問題を挙げたわけですけど、中でもゴミ屋敷、自宅に多量のゴミをため込んで、家屋とか敷地がゴミで埋め尽くされるような状態の場合っていうのは、今日の社会的孤立とか高齢化、貧困とかっていうことを原因とする、最も典型的な問題の、一つなわけです。で、しかも、支援者、ここでいう支援者とは、行政や社協、地域包括支援センターなどの職員とか、あるいは民生委員といったような方が、こういう方に声をかけてもですね、本人が関わりを拒む、そういうことも多いわけですので、問題がさらに複雑になっています。 で、このゴミ屋敷に関して言うと、全国の社協などで支援に、今乗り出している、そういう実績がたくさん積み重ねております。で、多くの場合は、こういうゴミ屋敷の本人の社会関係が途切れているということに問題の根源があるため、地域の、住民のボランティアの方と一緒にこう清掃に入り、で、その後も、要するにゴミを片付けた後も、住民による見守りとか声かけ訪問を継続し、社会関係を維持するということが重要です。で、またその介入をきっかけにして、医療とか介護などの専門的な公的サービスにもつなげやすくもなるというようなことがあります。で、こういう活動をですね、よくそれを行政の仕事じゃないかということをよく言われるわけですけど、地域住民の方と一緒に支援するということの、良さとしてはですね、こういう孤立傾向にある人を排除する雰囲気を解消するということがあると思います。一般的にそのゴミ屋敷といわれるお宅のゴミだけを撤去した状態だと社会関係が途切れたままなので、またいわゆる再発といいますか、またゴミを食べてしまうということが言われておりますけど、住民の方と一緒にこのゴミの清掃に入って、でその後も声かけ訪問するような形になると再発しないというふうなことが実証されています。またその住民の方に手伝ってくださいって言ってもですね、いや、それは行政の仕事だ、社協の仕事だっていうふうに言う、意見が多い中で、でもやっぱりそのボランティアでほっとけないっていう方もいらっしゃるわけですので、同じ住民の立場で手伝ってる人もいるっていう姿が見えると、やはりそういう、文句を言いたくなるような、そういう住民の方も、まあ、あの人たちもやってるんだからということで納得してくださるっていう面もあったりするので、そういう意味で丁寧にやる必要ありますけど、その住民の方と一緒に、介入して、で、ゴミを片付けただけで終わらないということが、まあ、とても重要であるということがあります。で、また、こういう清掃のボランティアに入った方の中からですね、これも他人事ではなく、ゆくゆく自分も同じような問題に直面するかもしれないっていう、そういう、危機意識が喚起されることもありますので、まあ、それを一つのきっかけにして、まあ、福祉学習会などの、今後のそういうゴミ屋敷の予防策、にもつなげていくことができます。まあ、こうした今、ゴミ屋敷の問題を典型として取り上げましたけれども、他にも、まあ、社会から孤立した状態の人というのは幅広い年齢層で、増えております。まあ、そういう人たちの、発見とか適切な見守り支援ということがますます重要になっているかなと思います。
社会的、孤立ということについて教えていただきましたが、次は社会的排除の方ですね。
はい、そうですね。まあ、弱い立場の人をですね、排除してしまう、あるいは社会参加の道筋を、閉ざすということを特に言うわけですけど、まあ、それも大きな問題です。で、障害者とか日本で暮らす外国人、ホームレス状態にある人、性的マイノリティ、少数者といった人たちっていうのは、差別とか偏見にさらされがちで、就労や結婚、地域活動など社会参加の道筋を閉ざされがちであると。で、その人の持っている能力とかそういうことではなくて、所属の属性だとか特徴とかそういうところでもうチャンスを奪われてしまう、まあ、そういう問題です。で、特定の人々や集団がそのような不公平な境遇に置かれることを社会的排除、英語ではソーシャルエクスクルージョンと言います。で、この社会的排除は、政治、経済、文化という3側面での、社会参加を拒むものだと言われています。政治的側面の排除というのは、外国籍住民の方の場合だと参政権がないとか、公務就任権が制約されるといったような、まあ、政治的な参加のルートがですね、制限されるということがあります。で、経済的側面でいうと、不当な労働条件を課せられるとか、雇用を拒否される、あるいは不当解雇に遭う、といったことがあります。で、文化的側面、まあ、これは社会的側面ということもありますけど、相手への尊厳を欠いて、公平対等な社会関係が結ばれない、教育機会が制約される、まあ、そういったことが挙げられます。で、こうした問題に対する実際の、まあ、対応の例を一つ紹介したいと思いますが、 日系外国人が多くて、就労や日本語教育、学校教育などの課題、さらには日本人住民との摩擦や排除の問題が集積している三重県の鈴鹿市、自動車産業で有名ですけど、そういうところではですね、この外国人との、外国人と言います、日系人との、摩擦が大きいということで、日本人と外国人の双方に対してこの社協で意識調査を行われまして、非常に丁寧にですね、状況を分析して対応を考えていると。で、摩擦と言いましても、日本人が考える外国人との摩擦と外国人が考える摩擦だと、実は違うことを言って、で、日本人はその日本のマナーに従わないということを筆頭に挙げるんですけど、外国人の方は摩擦の筆頭に交通ルールが違って交通事故に遭いやすいとか、仕事の面でのこの差別を受けるとか、そういうことを挙げています。あるいは鈴鹿市の中でも、年齢層別に分析すると、ある年齢だとその外国人に対する排斥意識が強いんだけど、違う年齢層だと割と歓迎しているとかいうことが分かったりとか、空間的に見てもですね、外国人が多い、いわゆる集中地区の住民の日本人住民の意識と非集中地区とだと随分やっぱり温度差があるというようなことも調査で分かってますので、まあ、そうしたことがこの社協の、調査の成果といいますか、そういうのが実践に生かされていると。で、実際の問題解決として、地元の支援団体と連携して、多文化共生を社協で推進しているわけですけど、鈴鹿市国際交流協会、NPO、ボランティア団体などによって日本語教室が開催されてたり、外国人が多く居住する市営住宅で NPO の協力を得て、日本人と外国人の懇談会を開催して、まあ、相互の、意見交換を行ったり、まあ、社協自身にもその、任意団体としてそういう支援団体を置いて、日本人と外国人両方を雇用して、橋渡しをしようということを取り組まれています。
社会的な孤立や排除に対して何ができるかということについてなんですが、
まあ、つながり、支え合うということが基本なんですけれども、まあ、そういう社会を目指していく。で、社会的孤立や社会的排除の問題というのは非常に幅広いですし、根深いものです。で、行政、援助機関、援助職者、住民が協力し合わないと、こうした生活上の悩みを持った人々が埋もれたままになってしまうということが防げません。で、誰もが排除されず平等に参加できる社会をですね、目指すことを、社会的包摂、英語ではソーシャルインクルージョンと言いまして、この社会的排除、ソーシャルエクスクルージョンの、対極にある、対置されるわけです。で、このソーシャルインクルージョンというのは、もともとフランスやイギリスにおける政策理念、としたもの、として始まったもので、フランスやイギリスの移民とか難民とかホームレス、薬物中毒者といったような人たちの、まあ、生活問題や社会不適応に対して雇用とか居住などの、ための政策として発展してきた経緯があります。で、日本でも先ほど触れました厚生省のですね、2000年の報告書で、これからの社会福祉の目標としてこのソーシャルインクルージョンということが、言われています。で、近隣の人たちを気にかけてですね、孤立死の恐れがあるんじゃないかとか、虐待とか差別が疑われるんじゃないかということを、個々の住民、あるいは関係者が、意識し合うということが、まあ、社会的包摂への第一歩となって、政治、経済、文化、あらゆる面での参加の促進につながっていくのではないかなというふうに思います。
では、もう一度今回の要点、押さえていただけますでしょうか。
はい、そうですね。まあ、住民同士関係が希薄化している中で、社会的孤立や排除、まあ、とにかくその不利な立場の人が、損をするような状況というのが、あります。非常に根深くて陰湿な状況ですので、まずそれについて問題の構造を知って、で、できることを考えていく、自分にできることをやっていくということかなと思います。で、まあ、その第一歩として生活困窮者自立支援制度というのは大きな制度的な前進ですので、まあ、そうしたことをさらに、レベルアップしていくということも、まあ、重要だろうというふうに思います。で、社会的孤立や排除をなくすっていうのはですね、やっぱり地域のネットワークを強化して、つながり合おうと、不利益をこう是としないっていうですね、そういうことが、まあ、一番大事かなというふうに思います。
今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
地域福祉の仕組みづくり第3回、社会的孤立排除と地域福祉。お話は東洋大学准教授の加山段さんでした。では、 社会福祉セミナーを終わります。